皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます、はい、ということでね、今日も頑張ってやっていきたいなというふうに思ってますけどね、まあ、ちょっと2週間に1回なのでね、なかなかこうタイムリーにできておらずですね、ちょっと申し訳ない限りなんですけれども、まあ、それでもね、なるべく鮮度を落とさないような、まあ、レンチンしたら食べれるようなそういう、まあ、レンチンですね。
レンチン番組、
レンチン番組です
。じゃあ今日紹介するのはそこまで古くない、
そうです、そうです、
チンすればあったかくなるっていうか、そうそうです、食べられるやつを、
そうそうそうです、それがもう我々は脱皮しました。お1週間に1回はもうなるべく鮮度高い、
はいはいはい、
お刺身を提供しましたけど、今は冷凍食品を
なるほどね、
もうあの船で、あの冷凍して、船でもう即冷凍してそれをね漁港で揚げて、
なるほど、
加工してお届けする
そうか、
冷凍食品としてお届けする。
あ、なるほどね。
だからいつでも食べれる。そんな番組を目指してます。
焼き魚とか一回超えて冷凍食品も。
冷凍食品もやってます。そうですそうです。
なるほどなるほど。
ね、だからやっぱこういう我々の番組って鮮度があるじゃないですか。う
ん、はいはいはい、
確かに。今から第100回時とか、まあ、第100回前後の映画とか漫画の話でさ、もうちょっと陳腐化してるわけじゃないですか。
そうだね。
それでも何回聞いても面白いよな。お。番組を考える、
おやおやハードルを上げるじゃない
したいですね
なるほど、そうだね、
その気持ちでね、はい、26年頑張っていこうかなと思ってますけどね、さあということでやっていきましょうかね、はい、はい、というわけで、今日もそんな感じで週末作戦会議室やっていきたいと思います、はい、というわけで今日も会議を始めていきましょう、
はい、今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日のテーマは佐藤が気になった漫画をクイックにご紹介する、
はい、
まあ、たまにやってるような、定期的にやってるようなこの回ですけどね、まあ、これ聞いてられる方ね、ご存知というかよくあるかもしれないですけど、私、入れてる漫画アプリがですね、ヤンジャンアプリと、マガポケと、あとウェブでヤンマガウェブを読んでて、
はいはいはい、
あとはまあ借りて読んだりみたいな感じになってますと。で今日マガポケを、
マガポケ、
はい、
あ、じゃあ今日はマガポケシリーズなのね。
で、はい、マガポケオリジナルをメインに、はいはいはい、オリジナルじゃないやつもあるんですけど、マガポケでしか読めない漫画をちょっとご紹介したいかな。
じゃあまだ皆様が知らない漫画を、
まあまあまあ
見つかるかもしれない、まあま
あまあ、そうですね。で、比較的浅い
浅い
浅い、あの関数もだし、話数も、
あ、じゃあ、いわゆる青たがり系ですね。
そうです、
はいはい、
でまだ現時点ではなんか気になるなとか、まあ、なんとなく面白いなで読んでるから、これが大成功するか、成功か、大失敗か失敗か、まだ分からないけ ど、まあ、とりあえず今気になってる。
序盤ちょっといいぞ、このままいくといいぞ、みたいな感じ。
そう、何かしら引っかかるところがある、そんな漫画を紹介していきたいと思います。
いいね。
で、まあ、クイックに紹介するんですけど、まあ、何よりもね、
はい、
馬場さんに紹介したいということで、その気持ちでちょっと私は、はい、そうです。馬場さんの向こうに視聴者がぼんやりと、薄ぼんやりと、蜃気楼のように見えてるぐらい、
馬
場さんに届けようと、
俺に刺さればいいよ、ね、刺されば今日は。分かった分かった分かった。
でいきなりちょっと4番バッターを、
4番バッター
1番に、
おお一番の本命から来る。お願いします。
馬場さんの一つ好きな漫画を私知っていて、
はいはい、
金田一少年の事件簿外伝、
犯人たちの事件も大好き。
好きじゃないですか。
大好きです。
あの作者の漫画を。
マジ？
はい。作者の方の名前が船津新平さんっていうんですけど、平成転生。
平成転生？
はい。
はははは。
という漫画をちょっと、まだ14話ぐらいまでしか配信されてない。ちょっとこれをおすすめしたいかなと思います。で、どんな漫画か。出版業界。特に漫画。業界で働きたいと思っている、まあ、主人公がいるんですけど、ひょんなことからちょっと転生することになったんですよ。
ひょんなことから転生をする、
まあ、もうそこはもう転生するんです。
まあまあまあまあまあ、まあ、
で天使に言われるんですよ、なんか魔法、剣と魔法の世界がいいかとか、で、なんとかの世界がいいかみたいな、時に、平成に転生したいと。
あ、時代を
時代を、
うんうんうん、
時間は無理ですって言われるんですよ。世界は転生できるけど時間は無理って
そうなんや
言うんやけど、まあなんか寝ごって平成に転生
なんでいけんねん
するんよ、ね、で自分の好きだった出版社が、うん、その令和の時代に潰れてるんだけど、
うん、
平成ではまあもちろんそれ講談社の、うん、講談社潰れてないけど、うん、講談社のちょっとパロってるような会社が平成で栄えてるわけ、
うん、
でその主人公はその講談社の、うん、まあ講談社じゃないな、うん、まあその会社の新入社員として平成にその会社に就職する、
うん、おお、なるほど。
でそこからもう本当に端的に言うと、うん、平成ギャップを楽しむ漫画
です、ね、なるほど、ね、
平成の働き方こんなんなんかを突っ込みながら主人公が生きてきて、一応ミッションとしては令和で潰れてるこの会社を潰さないようにするにはどうすりゃいいんだみたいなことをやっていくんやけど、
うん、
主人公も令和の人やから、うん、携帯スマホ、
うん、
まあ、それこそメール、
うん、
チャット、
うん、
まあ、SNS ね、
うんうんうん、
もう前提なんやけど、もう使うもの手書き、うん、何やったらコンピューターってもフロッピーとか、
うん、
そのギャップで働き方も24時間戦えますか、
おーおーおーお
ー、でパワハラ、セクハラ、タバコ当たり前、そんな中で主人公がいろんなギャップを突っ込みながら生きていくという、
なる
ほど、もうだからこの漫画の魅力は、まあ、そこのもはや時代ギャップを笑うっていう、
うん、
もう平成ももう時代ギャップを笑う時代になったんだなっていうところを、ね、
うんうんうん、
ちょっと我々世代が楽しむような、そんな
漫画です。なるほど、
はい、
なんかあれだね、フォーマットが前回と一緒だね。
まあ一緒です、
あの金田一の
一緒です、一緒です。
金田一少年別にボケてないけど、
そう、
金田一少年をボケとして扱うけど、そうそうそう、平成を次はそのボケとして扱うみたいな感じだね、
うん、
なるほど。あ、ちょっとこれはおもろそうやな。
でただ、
うん、
ただ1点、
お、
金田一の方が面白かったです
。まあまあまあ、うん、まあ強いからね。
でも時々めっちゃ刺さるのがあって、なんかスバルって車ね、
うん、
を買おうとしてる上司の話がめっちゃ面白いんですけど、
うん、
まあちょっとその辺は読んでください。ネタバレは接しないんで。ですけど、これが本当に金田一の犯人たちの事件簿ぐらい跳ねるかどうかはまだちょっと様子見なんだけど、
なるほど、
今はクスクス笑ってるという感じで、まあちょっと高い目線というか、俯瞰した目線から見ると、もう昭和じゃなくて平成を笑う時代になってきたかなという感じ、
なるほどね、
うん、かなと思いますね。でただその働き方そのものが昭和なのか平成なのかちょっとよく分かんないなみたいなところは、
うん、まあ、平成初期、ね、
平成初期みたいなね、
多分ね、うん、
な感じなんで、ちょっとそれをね、うんうんうん、読んでいただければなというふうに思いますね。まあ要はもうギャップを笑う話って漫画でございます。はい、というのが1個目でした。
はい、多分僕これ見ますね。
はい、次、
はい、
これは、正直私は、面白いから読んでるというよりは、うん、どうなるんだろうっていう感じで読んでいます。
ほう、う
ん、でどうなるんだろうも、少しちょっとまたメタ的などうなるんだろう、その、ま、うん、世界に没入してどうの展開なんだっていうどうなるんだろうよりも、この作品は一体どこに向かっていくんだろうとか、これを背負ってるこの作品の息抜き方ってどこに行くんだろうみたいな、
心配の方ってこと、どっちかっていうと
心配もまあ若干あるかもしれない、そういう目線でちょっと見ている、
ほう、
あ、ちょっと私は曲がった目線で見てんねんけど、そういう意味で気になってる漫画、
うん、
大橋、これ森平って読むんですかね、
うんうん、
先生の JK バイカーという、
JK バイカー、
はい、という漫画です。
お
お、まあちょっとね、この漫画は、あ、まあちょっと後で言いましょう、うん、まあストーリーは、うん、主人公アリスという女子高生がいるんですね、
まあ、JK やからな、
うん、JK バイカーってタイトルの通りバイク大好きなんですよ、新しいバイク欲しいと、
うん、
いうのでバイクをぶっ壊すんですね、
バイクをぶっ壊す、
新しいバイクが欲しいから、うん、今のバイクをぶっ壊すの、
金持ちなの、
いや、少しもうぶっ飛んでるんよ、うんうん、サイコパスみたいな考え方やねんけど、うんうん、お母さんは今のバイクがダメになったら新しいの買ってあげるみたいな、うん、じゃあ今のバイクぶっ壊せばいいんじゃんみたいな、
裕福な人の考え方だ ね、 なんかね、うん、
で、まあ、バイクをぶっ壊すんよ、
うんうん、
そしたらここでまた一個飛ぶんだけど、うん、その世界はもう幽霊とか霊が存在するよね、
うんうんうん、
でバイクの霊がお前よくも俺を壊しやがったな、
うん、
取り付いてやる、
うんうんうん、その
アリスのところに来るわけです、
うんうんうん、
でアリスはそのバイクの霊に取り付かれて体乗っ取られかけんねんけど、うん、 そのバイクの霊の支配を解いて、うん、バイクの霊の能力だけ使えるようになるわけですね。
ほう、
なるんですよ。
バイクの霊の能力、
能力を使えるようになるんです。おうおう、そしたら、この世界にはそういう霊障、まあ、霊によって起きる、トラブルとかを解消するための治安組織みたいなのがあるわけですよ。
なんかそれこそ平成初期の漫画みたいになってきたな。だから
あるんですよね。でその、人たちと、まあ、協力してそういう霊みたいな、霊のいろんな障害をやっつけていくっていうお話なんですけど、主人公はめっちゃぶっ飛んでるんよ。倫理観価値観はもうほぼ自分のためなんですよ。であとドラえもん見るためなんです。主人公ドラえもんが大好きで、ドラえもん見るためだったらもうなんかすぐ家帰るとか、
る
お金が欲しいとか、
うん、
もう植物的なわけ、
うんうんうん、
っていう漫画です、うんうん、で僕は最初これ読んだ時に平成初期の漫画って言ったけど、僕もチェンソーマンをすぐ思いついてた。
あ、そっちね、
うんうん、でまあ多分見た人は、多分だけど漫画好きで見た人は、うん、おそらくチェンソーマンを想像すると思う。
なるほど、無敵の人なんだ基本的に。
これ講談社がでに出てきたチェンソーマンフォロワー、まあ、藤本辰樹先生フォロワーっぽい作品だなと思って、これがどこに行くんだろうなってすごい気になって。
でなるほど、
あの藤本辰樹先生が、まあ、も一応ね持ってるなんかテーマ性とか、うん、まあ、いつも入れてくる、家族の話とか、うん、兄妹とか、
うん、
まあ、あのその疑似家族的なところは少なくとも一巻読んだところでは今のところオミットされてるというか、うん、ないよね。だからこの作品はもう倫理観とか価値観がバグった、もう自己保身のためにしか自分中心でしか世界を守ろうとしない、
うん、
戦わない JK が置かれてるだけなの、
うん、なるほど。
これがチェーンソーマンの部分的なところをお借りしてるように見えるんよね。
あ、なるほどね。
で、
うん、あの、うん、バトル好きやったりせへんの、その JK バイカーは。
いや、自分のためだったら戦う。
ああ、じゃあちょっとそこは悠々白書のユースケとは違うのね。ちょっとね、
全然
こうそういうわけじゃない
の。もうあの、例えば自分が金欲しいからやっつけるとか、自分の名誉のためにやっつけるとか、
なるほど、
ドラえもん見るために早く帰らなあかんからやっつけるとか、
う
ん、
ああ、
まあそんな。
なるほどね。
だからこれがそのある種のチェーンソーマンで作った今までにあんまりなかった身勝手主人公をどういうふ
う
に、でしかもさ、他もさ、その霊の、あの霊を倒すその治安組織があるみたいなとかさ、
秩序を頑張って維持しようとしている組織がある
とか、もうほぼまあチェーンソーマンとかそういうところの作品と一緒じゃないですか。でこれがその講談社の作品群の中でどう育っていくのか、どう広がっていくのかなっていうのはちょっと気になって、今ちょっとまだ読んでる。
なるほどね。
これもまだ17話ぐらい、まだ1巻が出たとこぐらいなので、ちょっと、全然追いつけると思うんで、もし興味あれば。これはもう講談社版の、まあ、ある種のチェーンソーマン、
はいはいはい、
あるいはどうチェーンソーマンから差別化していくかっていうのは、ね、あの気になっている作品です。
なるほど、
はい。ね、絵もね、若干の藤本辰樹、まあこれ似てるとは言えんかな、うん、まあまあ、 あの見てみてください、うんうんうんうん、興味ある方はね、はい、見
てみて。 JK バイカーの中に幽霊要素がないな。
いや、そうだから結構ね、うん、ぶっ飛んでるやん。絵はね、まあまあ下手くそでは全然ないんだけど、うん、なんか結構不思議な作品だなと思っていて、私はね、なんかちょっと気になっている。
ちなみにバイクの例のさ、映った時のそいつの主人公のと特殊能力は何なん？
なんかね、早く走れたりさ、
速く
足に車輪が出てきて速く走れ
たり、おー、はいはいはい、
あとね、なんかそのバイクの幽霊の力で体切られても体元に戻るんや、
う
ん、
どういうこと？
いや、体元に、この辺とか全部チェーンソーマンとほぼ一緒
だね。あー、確かに確かに、
うん、
そうだよな、
デンジ君と一緒だから、うん、まあ、こう どういうふうになっていくかなという。
なるほど、
はいはい、
分かりました
という感じです、はいはい、っていうのが2つ目でしたね、はいはい、
うん、
で3つ目、これはね、ちょっとね、私がの感、まあまあまあ言います、あの私がの妻がそういう職種だからちょっと興味を持って、だから読んでみたという漫画です。であんまりこういうジャンルの漫画なかったかなっていうので、 漫画ポケでやってる、うん、漫画ミースです。
ミース、
はい、ね、原作が土屋ペンネさん、
はあ、
でちょっと漫画がこれちょっと読めないんですけど、ガキ、カキ、ツネオキさん、ちょっと、
は
あ、ごめんなさい、ちょっと漢字が、ああ、これはどういう名字なのかあんまりわからないんですけど、うん、まあ建築家を目指す学生の話です。
ほうほうほうほう。
で主人公は前坂七海さんという女の子で、はあ、大学 4年生ですと、うん、で建築家を目指していますと、
うん、
で建築コンペでまあなかなか勝てなかったんだけれども、うん、自分の理想とする建築事務所に入れましたと、
うん、
ところが、まあ、建築事務所はもう魑魅魍魎といいますか、もう働き方がまあある種ブラック、
うん、
で、でもその中でより良いもの、美しいもの、機能的なもの、お客さんのためになるものを作っていこうっていうのをその若手たちが、一点抜刀しながら、繰り広げていくというような、
うん、
まあものづくり漫画でございます、うんうんうんうん、建築あんまり建築の漫画ってなかったかなと思って思っててちょっとね、まあ、見て読んでるという感じで。
面白そうだね。なんかリアル空間の設計をどうする
か。そうそう、
うんうん、
で俺は素人やから、うん、ああこういう発想で建築ってするのねっていう見方で、うん、まあ、読んで、まあ、それなりに私は楽しめてたんだけど、
うん、
私でも、まあ、妻の話を聞いてて、うん、ちょっとんって思ったところと、
うんうんうんうん、
妻にちょっと呼んでもらって、うん、受けた感想があって、
うん、
ちょっとそれをちょっとご紹介しますと、まず俺ずっと妻から聞いてたのは、うん、やっぱ建築事務所って働き方超ブラックなんよね。
そうなんだ、
うん、超ブラックなんよ、うん、まあ、特に昔はね、
うんうん、
でこの作品でもややブラック感は出るんや、
うん、
ややブラック感は出るんだけど、
うんうんうん
うん、割とあっさりと言いますか、
まだマシだと、
マシのように見えるから、はあ、ははは、そこがどこまでリアルと言っていいのかなみたいなところは、やっぱりまあ漫画のためにちょっとデフォルメしてるかなっていうのはなんか印象を受けたかなという、まあ、もちろんその全部が全部事務所がそうじゃないと思うけど、うんうん、まあまあちょっとそれを思ったかなっていうのが1点と、この作品の中でいろんな有名な建築家の名前がちょっとバーって出てくったり、うんうんうん、建築 の方針というか流行りみたいなんてやっぱある、
うんうんうん、
ある、
うんうんうん、
それはまあ出てくるわけ、
うんうん、
で一応妻に言わせると、ここで出てくるのは妻とかが学生の時に出てきたなんかトレンドみたいな人がなんか結構多いと、
うんうんうん、なるほど。
だから今のトレンドとちょっと違うみたいな。
なるほどね、
うん、
は
あ
は
あ、1個前のトレンドか、まあその、まあ、ちょい昔のトレンドが、うん、になってるよっていう風になったから、うん、ちょっと現代のその建築家トレンドとは違うんだなみたいな。
逆にそのちょっとそのぐらいの時期は現役で、その人がなんか脱サラして漫画描いて
るっていう可能性はある、うんうん、あるから、うん、だから多分そんな気が若干するかなと思って、まあ、別にそれが作品をねめちゃくちゃ既存するわけじゃないけど、うん、なんかそういうのを知ってる人からすると、うん、ちょっともう今この考え方あんまりしないかもみたいな、
うん、
っていうのはあるらしい。
なるほどね、
うん、まあまあでも何も知識なければ別に、うん、あそんなもんかっていうので見れて、まあ要は前向き頑張り主人公が、うん、いろんな苦難に打ち勝ちながら自分の、
うん、
素晴らしい作品を作ってみたいな、まあもうストーリーは鉄板ですよ、
うんうん、
でそれを建築ってなかなか見たことないところであるので、まあ、ちょっとこれを興味持ってるというところでございます。
なるほど、うん、面白いかもしれない、
はい、
うん、
っていう作品でございました。はいですね、これで、3作品、はい、マガポケオリジナルの、作品3作品ですね、うん、平成転生 JK バイカー、ミースでございました、
うん、はい、
でまあ4つ目はマガポケオリジナルではないですけど、うん、まあ、実はこの4作品の中今回紹介する中で僕が一番、心に刺さったというか、
ほう、
なんか正直一番面白いと思っている。ただこの漫画が俺最近面白いよっていう、
うん、
会社でねよく漫画をの話をする友達、同僚と話したら、
うん
うん、佐藤さんやっぱり、
うん、
腐ってますね
って
心が腐ってますね
ってお前 すごいな、同僚からそんな腐ってるなって言われることなかなかないぞ。
はい、これまだ3話です。
3話、
はい、はちょっと私が、
はい、
ちょっと興味を持ってる、
うん、
多分私これずっと見ていくんだろうなって思う。
おーおーおーお
ー、作品
楽しみだよ今、
うん、その青春っていう、
待ってくれ、その青春のせ
い
は、
普通に普通の青い、青春、
青春、その青春、ほうほう、どんなやつや。
作者は志賀良大河さんって読むかな、
はい、
はい、っていう方、うん、先生です、うん、でまだ3話なんですけど、うん、まあこの小学校中学校でまあ人によってはまあちょっと大人になってまでみたいな描かれるんですけど、
うん、
メインはまあ小中の時の話なんですけど、うんうんうん、まあ、端的に言うと小中まあ高とかでもありますけど、青春の中で落ちる、うん、美醜とか、
うん、
苦しみとか、
うん、
そういうのをまあ悪く言えば露悪的に描いていく作品、
うん、はははは
は。で、主人公、特定の主人公がいるわけじゃなくて、
うん、
ここのいろんな登場人物が落ちる、何かそういった、まあ、価値観のクライシスみたいなのをいろいろお話を広げて、語っていくような話でございます、
うんう
んうん、ほう。例えば第1話だったらすごい美醜、自分がねイケメンなんよにこだわる男の子がその後どうなっていくのかみたいな。
当時小学生の頃イケメンだった子が、
うん、
その後どう
可愛いって言われた子が、うん、でおじさんはすげえハゲてデブなんよね、うん、そう、
あ、じゃあ自分のなんかこうアイデンティティだったものが
そう
なくなっていく感じとか、はいはいはいはい、
っていうのを全部露悪的に描いていくわけですよ。第2話はすごい美人ね、うん、可愛い子なんだけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっとこれもえぐい話なんだけど、うん、その子がまあ誰にでも優しいよね、
うん、
使命感で優しい、
うんうんうん、
で引きこもりの子を助けてあげようとしたら、まあちょっと途中のプロセスは、うん、はしょるけど、うん、向こうその子に依存されちゃう
ん、ああ、はいはいはい、
で自分が助けてあげなきゃっていう使命感もあって、うん、相互依存になっちゃって、
うんうんうん、
なっちゃうと、うん、でその女の子は本当は好きな子とか、うん、一緒に遊びたい友達いるんだけど、うん、相互依存になってる自分を肯定するために、うん、いやこの人は私がいないといけないからっていうふうに陥って、
うん、
この、まあ、引きこもりの男の子のなすがままに、
うんうん、
例えば体を捧げたりとかいうふうになっていくわけ、
うん、
でもう相互依存のデフレスパイラルに陥っていって、うんうんうん、まだちょっと結論出てないんだけど、うん、どんどんもうなんか逃れられない沼に陥っていくっていう話なんですよね。そんな話
腐ってるな。
それは登場人物によって、うん、多分まだ第3話までなんですけど、うんうん、いろんなのが描かれて今後いくんだろうなっていう感じ、
うん、
だから何この広告文句が、うん、僕らはみんな生きて死ぬ愛と絶望の児童青春群像劇ということで、まあ正直ここまでネガティブなことがそのポンポンポンポン起こってるわけではないと思うけど、
うん、
ひょっとしたらあったかもしれない。少なくともその入り口にある心象みたいな、
うん、
出来事みたいなのは、まあ、ひょっとしたら誰にでもありえるかもしれないっていうところから、うんうん、それをネガティブにその転がり落ちていく一番最悪な方向の方に描いていくっていうのが、
うん、
少なくともこの3話で。そんな作品、その青春、これの作品が今回の中では一番好きです。
いや、なんかさ、熱量がすごいなと思って、そのなんて1話に込めるなんか今の感じ、これも持つかね、そのずっと。
いや、わかんない、持つか分かんない、
ね、いやでもなんか濃いね、
濃い、
うん、
だから私はやっぱこういう、
なるほどね、
ドロドロ、うん、ちょっと今悪く言えば、うん、悪く書きすぎっていう、
うんうん、あ、でも本当にあれなんだ、もう救いはないので、
ね、あんまりどれも救いはない今のところ、
うん、辛い気持ちになるんだけど、でもなんか人を傷つける作品なので、ね、それはどっちかというと、
でもあんまり救いを与えずに終わる、ね、傷つけて終わる、
ド M 専用やな、
ド M 専用ですよ。 というわけでね、その今挙げた4作品の中では一番、まあ、ちょっとマンガポケオンリージナルではないんですけど、うん、一番ちょっと私は気になってて、絵はね、なんかね、かなり独特で、
うん、
あまりまあ上手って感じではないんだけど、うんうんうん、まあまあ、なんかそんな感じです。はい、
なるほど。
ということでございまして、4作品、どうでしたか。
はい、ちょっと俺ね、まあ、初めの平成転生と、その青春やないかのところ。
そうですね、うん、ぜひ読んでいた、まあ、平成転生はいつでも読んでいただいて、うん、その青春はある程度、メンタルが安定してるとき
に、うん、読まないと、
なんか嫌な気持ちになる、
確かに確かに。
タイプの作品かなと思いますね。はい、というわけで、
はい、
はい、クイックにね、
はい、
ご紹介してまいりましたけどね、うん、まあ、他にもまたちょっといろいろ見つけたらね、紹介していきたいなと思いますがね、うん、まあ、3ヶ月に1回ぐらいはちょっとクイックにね、こういう漫画をちょっと紹介できればなというふうに思います。はい、
今日紹介したのが、平成転生 JK バイカー
ミース、
その青春、はい、
はい、この4作品でございます。ぜひまあ、マーガポケダウンロードしたらね、読めますので、うん、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。週末作戦会議室ではお便りを待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室ぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、うん、今日は、漫画の話をね、はい、させていただきましたが、そうですね、なんかまあ、古い漫画とかも読み返すとやっぱ面白いっていうのがあるんでね、ちょっとそういう古い漫画もね、今後ゆくゆくはちょっと紹介したいなと思ってますけどね。
冷凍食品やしな、レンチンやからな。
そう、だからもう、レンチンですから、
うん、
古い漫画これねっていう、
改めてね、
改めて
発掘してね、
発掘して読むっていうのね、ちょっとやりたいなと思いますけどね。あと、まあ、ジョジョ、7部がね、アニメ化するということで。
そうなんだ。
うん、
スティールボールラン。
スティールボールラン。
はいはいはい。
ジョジョ7部の話してもいいかなと思って、ね。
なるほど。
7部は、正直ね、面白いんですよ。
なんかさ、7部さ、途中までジャンプでやってたやん。
あ、やってた。
俺は途中までなんか読んでるのよ。
うん、
でも、当時、ジョジョの魅力があまり分からず、なんこいつらなんで走ってるんだっていうのがずっと
引
っ
かか
って
て、途中からウルトラジャンプに移ったから
、そう、うん、でなんかそのスタンドもなかなか出てこないし、
そうね、
なんか回転が大事なんだみたいなこと言ってて、おいスタンド早く出せよって思ってた記憶があるんだけど、
まあ7部は面白いから、
面白いんだ。
で8部からな、ちょっと8部でね、こけ、うん、まあこけたっていう表現あれですね、うん、8部の何が良くなかったんだろうな、ちょっと考えたいな。いや、良くなかったっていう言い方良くないな。なんか8部はなんか、なんか勢いがなかった。
あ、うん、じゃあちょっとどっかでその7部がアニメ化を祝して、
ちょっとね、
7部の話を。
まあ今9部もね、読んでますけど、うん、なんかね、
9部やってんだ今。
ああ、ま、漫画はね。
ああ、
やってます。ジョジョランド。
は
あ、
は
あ、
はあ、はあ、はあ。
手が進まないんよね。
手が進まない？
うん。ページをめくる手が、なかなか、ね、
あんまり面白くないってこと？
いやいや、まあなんか進まない。
どういうか面白くないってことやろそれ。
いやいやいや、
ないね、進まないって。どういう状態やろ。
おかしいなと思って、ジョジョとかさ、うん、もうさ1部2部3部4部、まあ7部まではもうさ、うん、これどうなるんやと、もうニコニコして読んだんやけど、8部からね、8部はまださ、その話によってはこの話やっぱおもろいなと思ったんやけど、ちょっと勢い限りがあって、ちょっとそこをちょっとあれしたいなと。
なるほどね。
はい、まあまあね、長く連載するとね、ちょっとこういうこともある、う
ん、確かにね、うん、
はい、ということでね、今日もお送りしてまいりましたが、はい、次回予告しましょうかね。
はい、はい、次回予告ですが、ですね、まあ、YouTube とですね、昔エフラン大学就職チャンネルという番組をですね、番組というか、まあ、チャンネルを紹介したと思うんですが、その中のですね、まあ、F1 大学就職チャンネル週2配信なんですけど、その中の1シリーズであるメタバコというですね、シリーズを紹介しようかなと思っております。
わかりました、はい、じゃあ再来週の予告もしておきますね。
お、再来週、まあ、はい、でもこれ次、これは再来週で、 あの2週間に1回配信やから。
ああ、まあ、1ヶ月後の次回でしょ。
次回の、
はい、私もちょっと YouTube の作品をやろうと思ってるんで、
来てる
そこだけちょっと小出しで、2週連続、2回連続 YouTube
の作品
ということ、
なるほど、
そこだけ小出しにしておきます。
わかりました、
はい。次回はメタバコで。
はい、メタバコで。
わかりました、はい。というわけでお送りしてまいりました、ポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにて
お開き。
お相手は私、佐藤と
馬場でございました。
また聞いてください。さよなら。